続きまして、代表質問の内容についてお知らせします。各会派の代表が市長の施政方針に対し質問を行いました。各会派4項目の質問と市長の答弁を用紙でお知らせします。はじめに自由クラブ、質問者林克美議員。令和3年度の予算編成について、担当財政課。コロナ禍の影響で社会が閉塞感に覆われ、生活様式が一変した状況下でも、将来を見据え、事業を推進していくことが重要です。新型コロナウイルス感染症対策と並行して、子育て施策の充実や、新しい生活様式への対応、行政のデジタル化など、積極的に事業を進める中で、持続可能で健全な財政運営が求められますが、令和3年度の予算編成の基本的な考え方について伺います。との質問に対し、子育て世代に選ばれるまちづくり、市民生活に対する支援、経済の活性化、行政サービスのデジタル化、子どもの遊び場の充実など、このような時だからこそ積極的に実施すべき施策と、予定通り着実に進めるべき施策を盛り込んだ積極的な予算としています。これらの施策を中心に、将来を見据えた各施策を強力に推進することにより、社会に漂う閉塞感を打破し、誰もが暮らしやすく、幸せを実感できる街を目指します、との答弁がありました。次に新型コロナウイルス対策について、担当健康増進課企画政策課。新型コロナウイルスの感染拡大により、人の動きが制限され、今日に至りました。この先感染を収束させるには、市民へのワクチン接種を滞りなく迅速に進めていく必要があります。ワクチンの接種事業について、現在の進捗状況と今後の進め方を伺います。また、コロナ禍で疲弊し苦しい思いをされている個人・事業者の方々への今後の支援の在り方について伺います。との質問に対し、市医師会や市薬剤師会の協力により、身近な医療機関での個別接種と公共施設での集団接種を併用して実施する体制を整えました。ワクチンが届き次第、速やかに接種を開始できるよう、クーポンの送付やコールセンターの設置など適切に対応していきます。個人や事業者の方々への支援の在り方については、感染状況や地域経済の情勢、国や県の動向などを的確に把握し、必要な方に必要な支援が確実に届くように、スピード感を持って対応していきます、との答弁がありました。次に無電柱化について、担当都市政策課。大型台風や地震で倒壊や破損した電柱が復旧作業の支障となり、生活再建に多大な影響を及ぼすことから、防災上無電柱化の必要性が改めて認識されました。また、無電柱化により整備された街並みは快適な通行空間を確保し、都市の魅力も向上します。安心安全で若い世代から定住の町として選ばれるためにも、無電柱化による町づくり整備が必要ですが、お考えを伺います、との質問に対し、無電柱化は大規模災害時の道路寸断防止、安全で快適な通行空間確保、良好な景観を形成するなど、町づくりの重要な要素です。本市では都市交流拠点である市役所や主要駅周辺を中心に、道路改良工事や市街地開発事業などのまちづくりと合わせた無電柱化を推進します。令和3年度は、構造寺駅北口周辺の再整備に合わせ、 玄関口として魅力ある顔づくりに向けた無電柱化の検討を進めます」との答弁がありました。次にデジタル技術の活用について、担当情報システム課、現デジタル推進課。テレワークやキャッシュレス決済が広がりを見せるなど、新しい生活様式への対応が求められる時代となりました。本市においても、押印廃止の検討が進むなど、急速にデジタル化が進み始めました。新しい生活様式のもと、行政のデジタルサービスの恩恵を最大限享受できるような仕組みを構築していただきたいと思います。デジタル技術の活用について今後の考え方を伺います。との質問に対し、令和3年度に ICT 推進室をデジタル推進課に進化させ、デジタル化に関するさまざまな取り組みを加速させていきたいと考えています。現在進めている押印の廃止は、さらなるデジタル化に向けた第一歩と考えており、オンライン申請を拡充するなど、行政サービスをさらに向上させていくとともに、RPA などによる内部事務の効率化を図り、行政サービスと行政運営の両輪でデジタル化を推進していきます、との答弁がありました。その他に、グリーンパレスの子どもの遊び場について、小中学校の整備について、消防施設の整備について、JR 春日井駅周辺の再開発について、道路の整備について、シティプロモーションについて、などの質問がありました。